舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております7個チャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市観光商業課より中山雅之さん、そしてポリテクカレッジ京都の2年生石岡翔太郎くんと永田光輝くんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ね、石岡くんと永田くんはインターンということで、はい、見学にのつもりが、
はい、
そうです
ね、急遽ご出演いただくということでね、月曜日から今日まで5日間、はい、市役所に、
はい
はい、インターンに行かれてたということなんですけれども、どうでしたか5日間体験してみて。
そうですね、やっぱり月曜日の初日は業務の説明もなくしで、その急に会議での準備から入ったんですけれども、うん、はい、教えてくれる方がとても丁寧にこれやっといてみたいな教えてくれたんで、もうスムーズに進めることができて、で、まあ、そこから今日までなんていうんですかね、まあ、職場の皆さんも明るい方ばかりなので、はい、市役所ってあこういうことなんだなみたいなのがすごく勉強になりました、
は
い、
なるほど。その石岡くんは、観光商業課、あ、じゃなくて
広報
工場会に行ってたということで、はい、職場の人は明るい人、親切な人、
そうですね、
ばかりだったと、
はい、
いうことだったんですね、はい、最初から会議で緊張したと思いますけれども、
はい
はい、楽しく5日間過ごされたということですね、はい、そして永田くんが観光商業課に、
はい
はい、
あと最初の3日間は健康づくり課に行かせてもらった
そうだったんですね、はいはい、
でいろんな本当に自分がやったことないような体験をたくさんさせていただいて、
うん、
はあ、なるほどみたいな、そういう体験ばっかで本当に自分のためになったなと思いました。
具体的にはどんな体験を、
うん、健康づくり課ではその3歳児健診の見学をさせてもらったり、50代からやる生き生きトレーニングっていう健康になるための運動を体験させてもらったりしました、
うん、幅広い世代の方との触れ合いがあった、はい、ということなんですね、
はい、
なかなか普段学校では経験できないようなことができてよかったということなんですね、はい、そしてなんと中山さん実はここの卒業生ということなんですね、はい、
そうなんですよ、僕ポリテックカレッジの卒業生でして、なんかいい、その何の因果か分かんないですけどこ う, うまいことこう
ご縁があってね、
ご縁があって、はい、これなんで、まあそうですね、もし市役所とかにもね興味があるということで多分インターン来ていただいてるんで、
うん、
今頑張ってる勉強をさらに活かせるように、
うん、
勉強もしてさらに自治体の職員とかも受けてもらえたらいいかなとは思いますけどね。
そうですね、
はい、
もしかしたら一緒に働く日が来るかもしれないということですね、は
い、
今日はこんな3名をお迎えして放送していきます、
はい、
さて早速なんですけど、はい、今日からいよいよ始まりますね。
始まりますよ、
光のクルージング
行きますよ。なぜこんな天気なんですかって感じなんですけどでも先ほどちょっと僕携帯電話で天気予報見てたら、うん、5時くらいからは晴れるのかなというような感じですけどね。
だといいです
よね。だといいですけど、
さっきすごい雨でしたもんね、
はい、それはさすがにちょっとね、来られた方も雨でもう
見
れたもんじゃないので、
はい、うん、これ雨天は欠航ということなんでしょうか。
そうですね、小雨だったりとかの天気だったら大丈夫です。先ほどぐらいだと多分もう中止で判断させていただいて、うん、配信メールだったりホームページで本日はちょっと工程のため中止させていただきますみたいなことは連絡はさせていただきますので。
なるほど、はい、じゃあその舞鶴メール配信サービスご登録されている方はその、はい、今日は中止ですっていうお知らせが来たりですとか、
はい、あとは赤レンガパークのホームページですね、そこがそっちの方が一番早いかとは思いますけども、はい、
なるほど、じゃあ今日開催あるのかな微妙な天気という時はそこをチェックしてからお出かけいただければ、
はい、
小雨ぐらいだったら
そうです、5時ぐらいから5時で一応その判断をさせていただきます、夕方の。
なるほど、はい、5時以降にホームページをご覧になって、
はい
はい、お越しいただけたらなと思うんですが、
はい、
このプロジェクションマッピングね、
はい、
毎年やってるじゃないですか、なんかどんどんすごくなってますよね。
そうです、今年で4回目になるんですけど夏のプロジェクションマッピング、うん、そうですね、やっぱり先日記者向けのやつの試写会を見させてもらったんですけども、
はい、
すごいですね、ちょっと言葉でどう表したらいいかがわからないので本当に見に来てくださいっていうのがまたパワーアップしてるんでっていう感じですね、うん、はい、
今 回ねこの光のクルージングというテーマなんですけれども、うん、どういった映像が使われてるんですかね、
は
い、
そうですね舞鶴の海のイメージなんですけどやはりこう、うんまあ、陸なんですけどそこの中を映像でこう海の上を進んでいっているようなクルージングしているようなところから、うん、だんだんこう展開されていく映像になってくるんですけど、
うん、
そこは、まあ、来てからのお楽しみですね。
なるほどこの先進の360度パノラマ動画を大胆に使用した舞鶴市の実写動画スナップということでね、はい、実際にその舞鶴の映像、はい、海とか
山とかが
山とか、
うん、だんだんこう観光地だったりとかそういうレンガのとこにこう難しいですね。どう言ったらいいかが分かんないですけどこう飛び交ってますんで
飛び交ってる、
はい、そこがこうどうその人その人で感性が変わってくると思うんで、うんまあ、何度でも見たい感じですね。あこの場所で見るとこうなんだとか違う場所で見ると
角度によっても感じ方が変わると
、はい、そのようにちょっとあの制作者の方も自由に場所もここで見てくださいっていうのではなくて、うん、いろんな場所で見ていただいてこの回ではあここがこういうの発見があった、うん、ここの場所ではあ新しいこの角度だとこう見えるんだとかそういう発見があるのでぜひぜひその何度も見ていただくっていうのも面白いかとは思いますね、
うんはい、場所としてはその赤レンガの3号棟4号棟
の
間ですよね
とあと海側の方の妻側の壁もあの投影はされます、うんはい、
でもう本当に右に左に下に上に
上に上はなんか上はなかった危ないですごめんなさいごめんなさい、はい
はい、360度映像が、はい飛び交っているということなのでね、はい、またこうご覧になる位置でもまた感じ方が変わる、はい、ということなので、はい、何度でもご覧いただいて、はい、いろいろと楽しんでいただきたいということですよね。
ぜひぜひ、
はい、今年のテーマなんですけれども光のクルージング、
はい、
レンガ、波、光、船、クルーズをテーマに迫力の 3D モーショングラフィックスを融合した全く新しいパノラミックな空間が展開されますということなんですけれどね、はい、これあの各回イルミネーションが18分、そしてみんなの映像5分、そしてメイン映像7分で構成されているということなんですが、
はい、
そのイルミネーションっていうのが
先ほどの今の説明あイルミネーションっていうのは、うんテーマ性のないものですね。なので昨年とかですと、こう 波打ってるものだとか、
うんうん、
こう水玉のスポットライトがこうたくさんあったりとか、うんうんであとこうツツジがどんどん咲いてくるとか、
ありましたね、
はい、なんか船が足入っててこうガタガタガタってこう進んでたりとか、こう人がのレンガを登ってたりとか、そういった映像があの昨年はあったんですけど、そういうテーマ性のないあのレンガの壁面を生かした映像っていうのがイルミネーションの映像になります。
なるほど、はい、まずこれが18分間流れます、
はい、
そしてみんなの映像っていうのは何ですか。
はい、クラウドファンディングで皆さんのこう、共済金みたいなことを集めるんですけども、そこはもう皆さんが参加して僕誰かにメッセージはやりたいよとかいうときにその映像の枠を買っていただいて、
うん、
で誰々さん愛してるよとか、はい、あの記念の写真を投影させたいとか、
うん、
サプライズで今度遊びに行くからちょっと申し込んでおいて、でフラフラっと行ってこうイルミネーション綺麗だね、あなんかあそこ見てとかで、あ映ってるみたいなところ、そういうことが楽しんでいただけるような時間がこの5分間になります、
はい、それがみんなの映像ということ で、はい、そのクラウドファンディングで出資していただいた方の、まあ、広告だったりメッセージだったり、まあ、映像だったり、
はい、
もう写真でも文章でもいいということなんですね、
はい、
が流れる
はあ。なのでこのイベントにみんなが参加できるっていうのが今回その5分間なので、
なるほど、
ぜひこう楽しむという意味合いで賛同いただけたらなと思いますね、はい、
なので今年は見に行くだけじゃなくってこうしたみんなの映像ということでご自身も映像の中に投影されることができると、
そうです
いうことなんですね。でしれっと遊びに行ってサプライズで愛しているとか、はい、流しても
そういうのも全然
いいということなんですね、
はい、楽しいと思います。はい、
もしかしたらどこかのカップルがそういうことを計画してるかもしれないですよね、
はい、楽しみ
どんなドラマが生まれるんでしょうね毎日
花束とかねこう持ってるかもしれないですね、誰か急になんであいつみたいな
、はい、こ ちらがみんなの映像ということで5分間流れます、はい、どんな映像が流れるかというのはお楽しみ、楽しみ。そして今からでもこれは間に合うんですかね。
そうですね、あの今月末31日の、29時59分59秒まで、はい
はい、
あの申し込み期間はあるので そこをちょっとずれちゃうとあの今回の映像にはできないので、うん、それまでにあの申し込んでいただけたらと思います、はい
はい、これは赤レンガパークのホームページからアクセスしていただいたらいいですかね。
そうですね、ホームページの方にもその、クラウドファンディングのページに飛ぶ URL があるのでまずは、赤レンガパークのホームページをご覧ください。
はい、ということで本日からいよいよ始まりますプロジェクションマッピング光のクルージング、はい、1回目が7時40分から、はい、そして2回目が8時10分から3回目が8時40分からということで毎日ですね、今日から8月16日水曜日までの毎日3回上映が行われるということでね、
なのでこうお盆の時期でやはりこう地元の方がこう帰省される方とかもいると思うので、うん、お孫さん連れて帰ったりとかおじいちゃんだったりとか、なのでこう地元の方で新しいそのスポットがここなんだよっていうのも分かっていただけたらなという思いもありますので、はい、ぜひぜひ、はい、家族揃って来てください。
はい、会場は舞鶴赤レンガパークとなっております、はい、入場は無料ですね、
はい、
はい、ではここで一旦お知らせを挟みます。私ゆかがお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市観光商業課より中山雅之さん、そしてポリティックカレッジ京都2年生の石岡くんと永田くんにもインターンということでね見学に入っていただいております。さあ先ほどね今日から始まりますプロジェクションマッピング光のクルージングということで今年はどんな映像が流れるのかというお話をお伺いしたんですけれども、このクルージングあのプロジェクションマッピング以外にも楽しみがありますよね。
はい、まず一つはこう去年とはあったんですけどこうオーディオ振ってこうありますよっていうのは言えなかったんですけど、今年あるのはこう赤レンガフードコートというので食事もできますというのがあの昨年と違うところであります、うん、はい、なので今日からなんで毎日あの数の出店数は変わってくるんですけども、
はい
はい、いろんな食べ物が食べれますので、うん、ぜひぜひお腹を空かせて来ていただけてもいいなと思います。こうお祭り感覚で。
あ、なるほど、
はい、
なのでこれが7時40分からなので、はい、もうこの赤レンガフードコートもねいろんなお店が並ぶの で、ね、もう晩ご飯も兼ねて遊びに来てほしいという感じですね。
そうです、
はい、でこちらのフードコートなんですけれども平日が5時から空いてるということなので、
はい、
このプロジェクションマッピングの前に来てもらって食べてから見るっていうこともできそうですね。
全然できます、はい、うん、なのでこう雰囲気を楽しみながらこう時間を潰していただいて、よっしゃ夕日が暮れてきてイルミネーションライトアップされたっていう感じでもできますね。
なので明るいうちからね遊びに来ていただいて、この海側芝生広場ではブリックハウスキッチンカーなどの出店で飲食店も
あります、
あるということですけど、今日はどんなお店が並びますかね。
今日はですね、カレーを出されたりとかタコライスですね、ブリックハウスとかですと、あとは冷たいそうめんだったりスイーツとかもありますね、舞鶴プリン、あとは冷たいジュースだったりですかね、その辺がメインだと思います、はい、
なるほど、そういったスイーツもあり
スイーツがが
っつり食べれるタコライスとかカレーとか
もあります
もあると、はい、いうことなんですね、
はい、
あの食べ歩きしながら
もう全然見てください、う
ん、ご覧いただいて、はい、こちらが、夜は9時まであ るということですね、はい、そして土日祝日はもう午前中からこのフードコートは空いているということで、
はい、
午前10時から9時までの間、はい、そして土日はもっとたくさんのお店が、
そうですね、うん、今週末はすごいですね、一番盛り上がると思います。やっぱりチャッタ祭りもありますので ね、 はい、たくさんの方が来られると思います、はい、ちょっと遠くの方とか来られててこうケバブを売りに来てたりとか、はい、うん、バームクーヘンとか、
うん、
ちょっとこうレアなキッチンカーの方もいるので、舞鶴市民の方もこう楽しんでいただけるのかなと、こう、ね、よく見るお店よりも珍しいお店の方があの買ってみてみようかなって思われると思うので、そういう方が今週土日だといますので、ぜひぜひ、はい、お願いします。土日といえば、
はい、
もう一個言っていいですか。あ、
どうぞどうぞ。
あの夕暮れコンサートというので、やっぱり5時からあの夕方の7時40分までちょっと時間があると思うので、
うん、
その間にあの赤レンガパークのその 芝生広場のところで、うん、あのコンサートやるんです、はい、それは土日祝日で今日は金曜日始まりなのであの特別にこう開催されるんですけども、うんうん、はい、あの今日だったらジャズ系のバンドが来たりとか、うん、はい、シンガーの方が来られたりとかもするので、うん、ぜひぜひそうです、ね、あのイルミネーション来るなら土日の方が充実した時間がお過ごしできるかなと思います。はい、
夕暮れコンサート、こちらがその土日祝日のみの開催なんですが、はい、本日は初日ということで金曜日ですけれども、はい、コンサートがあると
あります
いうことなんですね、はい、で今日はそのジャズのバンド、
ジャズバンドです、うん、舞鶴 の、はい、あのクルーズ船とかにこうあの来られた方にこう受け入れする時のウェルカムソングとかもうまいことやっていたりする方なので、うん、ぜひぜひ
この雰囲気に花を添えていただけるということなんですね。こちらが芝生広場での開催ということですね、はい、時間は5時30分から7時までとなっております、
はい、
さあそしてこのプロジェクションマッピング今日から始まりますけれども、はい、明日からはチャット祭りの前夜祭、そして明後日は花火大会ということで、
そうです、
もう前鶴の夏が一番盛り上がる時ですよね。
そうです、盛りだくさんですね。ちょっとこれはもう今日話せるかないっぱい
まず明日の前夜祭ですけれども、午後6時からですね、
はい、
西地区商店街にて民謡流しと手作りみこしクイーン舞鶴の披露などがありますね、はい、そしてあさって30日は、夜の7時30分から花火大会、
約5000発ですかね、
チャット祭り、そうですね、
はい、楽しみ。イルミネーションはその花火大会終わった後にこの日だけはちょっと時間をずらして
あの
開催されますので、終わった後はぜひぜひ赤いがパークの方にもあのお立ち寄りいただけたらなとは思います。1回目は20時40分から始まりますので、
はい、
はい、お願いします。
そしたらね、このプロジェクションマッピング、先ほど1回目が7時40分からというお話をしたんですけども、チャット祭りの日だけちょっとスタートが遅くなる、はい、ということなんですね、はい、です。30日の日曜日に限りましては1回目が8時40分、そして2回目が9時10分、はい、そして3回目が9時40分からとなっております。
そうです、
はい。そしてこのチャット祭りどうですか、お二人、石岡くんと永田くんは見たことありますか。あ、マイク入ってない、ごめん。
いや、それがなかなか行ったことがなくて、うん、はい、というのも舞鶴に来てまだ2年目なので、
はい
はい、行ったことないんですけれども、ちょっと今週末行ってみようかなというふうに思います、
はいはい、ぜひぜひ、
はい、一人ですけど、
はい、あ、じゃあ僕もついてきます。
あ、ね、どうもどうも。
じゃあ2人で行っていただいて、
そうですね、はい、男2人で頑張っていこうかなと。
女子
もしかしたら会場で出会いがあるかもしれないですしね。
それだ
とか、お二人は舞鶴市外から学びに来ているということで、初めてのチャット祭りになるんですね。
はい、
ねえ、中山さん、やっぱり舞鶴といえば夏の風物詩、
絶対行くべき
ですよ ね、
うん、なんで行かないのって感じまあまあそこはね、時間タイミング合わなかったりとかもあるので、うん、でもやっぱりな、ま、祭りといえば僕もチャッタ祭りかな、小さい頃からずっと行ってますし、うんうん、はい、
このね、舞鶴の花火大会って、その花火大会って今の時期全国各地で行われてると思うんですけれども、うん、やっぱり舞鶴ってこの海がありますよね、はい、その水面に映る花火っていうのが私見どころだと思うんですよ。
おー、なるほど。
倍になるから、倍に、
そうそうそう、空に打ち上がるだけじゃなくって、はいはい、その海に映る花火っていうのもね、またすごく綺麗なんですよ。
中野さんすごいですね、その表現。僕もそう思いますけど、なんかそれはその発想がなかったなと思って、確かに倍だと思って、はい、
ね、だから2倍お得なんですよ、舞鶴、ね、の花火は1万発ですね、1万発ですよね、はい、なのでね、ぜひ、
はい
はい、ご覧いただいて、舞
鶴、
はい、の夏を満喫していただきたいなと思います。さて、先ほどね、チャッタ祭りの花火大会の話出たんですけれども、このチャッタ祭りのね、花火大会に合わせて花火鑑賞戦も出るのが舞鶴の特徴ですよね。
そうですね、2年前から始まってて、毎年満席なので、うん、もう新しい見方というので遊覧戦もありかなとは思いますね、うん、はい、
こちらが7月30日日曜日の、 運行になるんですけれども、はい、発着が北水の赤レンガ桟橋、時間が午後6時30分より受付開始で、出港が午後7時から花火終了までということですね、はい、で料金はお一人様小学生以上2000円、定員が180名で、定員になり次第終了ということなんですけれども、はい、残りわずかというふうに聞いてます。
そうですね、残りわずかなのでぜひぜひお急ぎください皆さん、
はい、私これ去年乗ったんですよ。
よかったですか、やっぱり。
いやなんかね、その会場から見ると、はい、いろんなお店とかたくさん そのお客さんでこう下の方がよく見えなかったりするんですけれども、うんうんうん、その船から見ると遮るものが何もないので、その打ち上がる瞬間からもう綺麗に見えるんですよ。
なるほど、いいですね、うん、僕まだなかなか乗れなくてですね、うん、いやそれ今年乗ろうかな。
すごい良かったです、去年乗ったけど。で人混みがね苦手で、こういうお祭りとかちょっとね行きたいけどちょっと苦手だわっていう方も、あそこはねいいです、ね、落ち着いて見れました。
そうですね、こう座ってこう、あゆらゆら、あいいですね、
うん、でね船酔いもあんまりしなかったですね、はい、ゆっくりと進んでくれて。
まずはやっぱりそう、先ほど言ってたようにね、こう波もないから、そうです
ね、波も穏やかなので、はい、でところどころこう方向転換してくれるんですよ、うん、どの位置に座ってもまんべんなく花火が見れるように、こうくるくると、
あそういう配慮
もしてたんですね、はい、方向転換してくださって、あなんかこの席損だわとかもそういう感じもなく、
じゃあもう 急いで電話しないとダメ
もしねご興味のある方、はい、今もしかしたらまだチケット残ってるかなと思いますので、お求めは、合同会社舞鶴広域観光公社、こちらが赤レンガパークの2号棟内にあります。そして、西駅交流センター内にあります舞鶴観光ステーションでもチケットお取り扱いがあると、はい、いうことなので、花火大会の鑑賞船乗ってご覧いただくというのもまたこれ一つの
そうですね
おすすめですよね、はい、そしてその
カップルでどうぞ、
カップルでそうですねそしてねこの遊覧船といえば、舞鶴から稲も出てますよね。
そうです、
うん、
ちょうどこれも明日からなんですよ、
はい、
明日から7月29日から8月27日の間の土日祝日で運行されるのがこの稲遊覧船なんです。はい、はい、で今年でこれも3回目かな、
うん、
はい、なので、その車で行く稲の距離ってだいぶ遠いんですけど、2時間とかかかっちゃうんですけど、うん、海なのですぐ75分ぐらいで着いちゃうので、
うん、
すごくおすすめですね、これはストレスフリーです。
はい、
はい、個人的には船に乗って車で行くと向井酒造さんとかでお酒もあるので、うん、そういうお酒飲めないですけど、うん、あっちで行ってもお酒飲めちゃうみたいなで遊覧船で帰ってくるっていうパターンもできるかなっていう感じですね。
どういうことどういうこと、車で行くの、
行かなくて
行かずに
遊覧船
に乗っていくと、あそうかお酒も飲めるしということですね。
はい、ごめんなさい、なんか説明下手くそで
ごめんなさい、ね、ね、
はい、
これって自転車の積み込みもできるみたいですね。
そうですそうです、うん、なのでサイクリングやっぱりちょっと遊覧船着いた後って結構広いんですよね、
うんうん、
山ずらーっと並んでるので自転車とかで行っていただく方が便利かなとは思います。最近こうどう言ってんですか、自転車のタクシーみたいなのもでき始めたので、
自転車のタクシー
みたいなのもあるので、うん、そうです、まあ、自転車なしでも楽しんでいただけると思います。あちらで乗っていただくというか、うん、はい、有料のやつなんですけども、
これねぜひね、うん、乗っていただいてね、この赤レンガパークから稲まで75分なんですよね。
そうです、
こう車で行くよりも近く、
はい、
そして景色もねこう海から見るその街の風景っていうのも、
そうですね、船屋がバンと見えるので、これはもうおすすめです。はい、
こちらが明日からの運行となっております。はい、7月29日土曜日から8月27日までの同日祝日のみの運行、1日2往復あるということで、はい、舞鶴赤レンガパークからは朝の9時45分発、そして稲に11時着の便と、午後1時25分発の、午後2時40分着の便、そして稲から赤レンガパークはお昼12時から1時15分着のものと、午後3時40分発舞鶴5時着のものがあるということで、はい、1日2往復、
はい、
はい、しております。こちら料金が大人片道1500円、往復2500円、お子様が 片道700円往復1200円、そしてもしね自転車積んで行かれるという方は片道300円で自転車も一緒に乗せていってもらって、はい、で伊根に着いたらサイクリングして街並みを探索していただいてね、はい、また舞鶴とは違う魅力があるんじゃないかなと思うので、
そうですね、
うん、やっぱ船屋ですよね、はい、伊根といえば。
そうですね、最近外国人の方とかもすごい多いらしくてですね、お話を伺ってますと、やっぱりこう、普段舞鶴だったりとかその海外でない風景が楽しめるというので、フォトジェニックな感じでパシャパシャ撮ってインスタに上げたいっていうので来られてるみたいですけど、
うん、はい、でちなみにねこの船屋っていうのはすぐに漁に出られるように水際ギリギリに建てられた船小屋のことです。お二人知ってましたか？
いや知らないです
ね、 ね船屋って言われてもピンと来ないですよ ね、 そうですね、はい、うん、京都市内のご出身というふうに聞いたのでね。
そうなんで、はい、うん、もう全然周り山ばっかりなんで、はい、海のことは全く知らず。
そうなんですよ、うん、こう、うん、お家の、ね、下の車庫みたいなところがもう船が止まってる、うん、そう
です。あー、なるほど、
うん、
行ってきます。う
ん、いいっすね。なんかもう
すごいですよね、はい、これが明治から昭和初期には多くの船屋が2階建てになって、2階は生活の場として活用されるようになったということでね、はい、なかなかこう見ることのできない風景出会えるかと思いますので、この舞鶴赤レンガパーク伊根遊覧船、こちらもぜひご利用いただきたいなと思います、はい、さあこんなこと喋ってたらね、サマーフェスタのお話もしたかったんだけど、
おっと
時間がなくなってきた、はい、サマーフェスタ、はい、これが明日の開催ですね。
はい、自衛隊 の、 あの北安井桟橋の付近であのメインのイベントがあるんですけども、
はい、
一個言わせてください。舞鶴海事カレーフェスティバルがあるのでぜひ皆さん行ってください。
海事カレーフェスティバル、
はい、海事カレーって何なんやろっていうとですね、うん、あの護衛艦で食べられてるカレーがあの、市内のあの店舗さんにレシピをお渡しして、
うんうん、
それを再現して街中で販売する事業なんですけども、うん、それが今回あのお披露目会が明日なんですよ。
お
なのでヒューガのカレーが食べたいとか、妙子のイージス艦のカレーが食べたいとか、そういうので皆さん行っていただいたら そのカレーが食べれるので、ぜひぜひ来ていただけたらなと思います。
これってね、船によってレシピが違うんですよね。
違います、味も違います、うん、ちょっと試食はさせていただいたんですけど、うん、スパイシーなカレーがあったり、野菜の甘みが強いカレーだったり、筋肉とかでコクのあるカレーがあったりとか、全然味が違うので、こうカレーを食べ続けても多分飽きないと思います。はい、
なのでぜひね、明日は何店舗を揃うんでしたっけ？
12個のレシピなんですけども、そのうち10店舗が今回は来ますので、うん、はい、10店舗分はコンプリートを皆さん目指してください。
食べ歩きね、していただけたらなと思います。海上自衛隊舞鶴地方隊のサマーフェスタ、こちらが明日の開催となっております。時間は午前9時から夕方4時まで、場所は舞鶴海上自衛隊北水岸壁第23航空隊となっております、はい、でその海事カレーの提供の他にも、自衛艦の見学ですとか航空機の展示、海事グッズの販売などなど盛りだくさん、はい、そして FM 舞鶴も会場から生中継しますので、ぜひお聞きいただきたいなと思います。
はい、さあ
ということでね、盛りだくさんの内容でお伝えして、最後ちょっと早口になってしまいましたけれども、
はい、でも伝わったかな、よかった。伝わったのは良かったです、
ね、
はい、
ちょっとね天気も少し空が明るくなってきましたね、
はい、
このまま夜に向けて、
はいはい、僕晴れ男なんで絶対晴れさせますんで、みんな来てください、
はい、
あれ
ぜひ今日もこの後
長野さんも、
あ、私もね今日この後、そうだ
来ていただ
きます、ね、会場から生中継がねこの後5時からあって、私も行きますよ、
はい、待ってます、
はい、また後でお出会いしましょう、
はい。
ということで本日のゲストは舞鶴市観光商業課より中山正幸さん、そしてポリテックカレッジ京都2年生の石岡翔太郎くん、永田光輝くんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けしました。